質問は処方文か。京明さん、処方無我って何ですか？
処方とは、今私たちが見ている、心の内側の世界、見ている世界はすべて我がない、つまり実体はない。
どういうことですか？
これ有意識の話、ね、
どういうことですか？
私たちが今、
だから私、処方というのは私が見ている世界には、ね、我がないってことはどういうこと？
存在しない。
存在しないということです、ね、私の見ているものは、例えば目の前に清盛さんがいるとすると、この清盛さんは存在していないということです。そんなことないでしょ。間違いなくここに存在してるじゃないですか。ね、間違いなくここに清盛さんが存在しているように、ね、存在している。でも、処方無我っていうのは、存在していないっていう。
だからないですか？だから無ですか、そこは。だから ないっていう。無ってなってますから、だからないっていう。
無が、無が、だから存在してないってことです。存在していない。これはどういうことなんですか？存在していないっていうことは。存在していないっていうことは。
つまり執着しても意味がない。
うん、存在してないっていうことは。ね、処方無我っていうのは、私の見ている世界には、ね、見ているものは存在していない。これが処方無我ということですね。私の見ているものは存在していない。ということはどういうこと？私の見ているものは存在していないっていうことは、存在してないっていうことは、
死んだ後持っていけない。
死んだ後持っていけないっていうことが存在してない
してる意味がない、
うん、私の見ているものは存在していない。これは私の人生においてどういうことを意味してるかってことです、うん、私が見ている、ね、ものは存在していない、ね、これが処方無我、ね、存在していない。例えば目の前にいる生徒は、
うん、自分が作り出したもの、まあ、だってことですか。
うん、自分を見ている生徒は存在していない、ね、これが処方無我。存在していない、ね、処方無我っていうのは存在していないっていうこと。いや、こんなことない。私はこの生徒に対して非常にね、気を使って苦しんでいる、ね、間違いなく存在していなかったとしたら、こんなにね、気を使って苦しむことはないのに、ね、こういうふうに思う、ね、でも仏教では、私の見ている目の前の生徒は存在していない、 こういうふうにおっしゃる。存在していない、存在していないっていうことはどういうこと？存在していないっていうことは私の見ている生、ね、生徒は存在していない、
私が思っている見ている通りにものはないんだと。
いえいえ、そういうことです。私の見ている生徒は存在していないってことはどういうこと？存在していないってことは、
まあガンダムとアムロの話。
いやいや違う。
いいんじゃないですか。
私の見ているねものは存在していないってことはどういうこと？
自分が作り出したものばかりだってことです
か。ええ、どういうことって、どういうこと、どういうことを意味しているかってことです。ね、例えば目の前にあるこの真宗聖典は存在してない、ね。存在してないっていうことは、どういうこと、どういうこと。
私のものではない、
うん、
私の心の内側のもの
ではない、うん、違う違う、うん、存在していないっていうことは手に入れても
自分のものにはな
って、手に入れても手に入れなくても同じってことです、うん、
何が同じなんですか。
だって存在してない、何が同じ、何が同じかっていうと私の幸不幸と関係ないってことです、うん、ね、幸不幸と関係ないってことです。私たちはお金を手に入れたら幸せになれるというふうに思ってる。でもお金を手に入れても手に入れなくてもそれは存在していないから、ね、私の幸不幸と関係ないってことです。お金があるから幸せになることもないし、お金がないから不幸になることもないって、物があるから幸せになることもないし、物がないから幸せになれないということでもないし、あの人のせいで ね苦しんでるってこともないし、あの人がいなければ幸せになれないっていうことでもないし、諸法無我、諸法無我というのは私の幸せ、私の心っていうのは、ね、私の見ているものがあるとかないとかそういうものと関係なく、ね、関係ないんだってことです。これが諸法無我っていうことです。目の前の生徒がいるから私は苦しむっていうことではない、ね、それは存在してない。存在してないっていうことはどういうこと、どうして存在してないっていうんですか。
今言われたようにあの手に入れまいが
存在してないっていうのは、それは私の心に映し出されている映像に過ぎないから。だから目の前に清盛さんがいるんだけど、この清盛さんは実際の清盛さんはね、心の外にいるってこと。心の内側には清盛さんは映像として存在しているってことです。 だから清盛さんの映像があるってことなんです、うん、ね。ところが私たちはこの清盛さんに対して、この相手に対して、この人はこう思ってるだろう、ああ思ってるだろうっていうふうにね、脚色をするわけ、うん、この人はこう思ってるだろう、ああ思ってるだろうね。だから私の諸法無我っていうのはね、全ては映像、音声なんですよ。例えば清盛さんが私のことを責めてきたとしても、ね、責めてきたとしても、それは私の心の中の世界では、ね、音声と映像しかないんです、ね。だから実際の清盛さんが私の心の中に存在してるわけじゃないってことです。わかりますか？わかります。
なんか難しいですけど、まあ、いずれにしてもその何ていうか、心の中の話やから、心の中には実体がない。
うん。
実体がない。まあ、だから音声と映像だけということだから、うん、まあ、結局、多分後の話につながっていくんでしょうけど、まあ、その人がいたとして、あの言い悪いかも、うん、こっちでかこっちでそう思っている映像を映し出してるっていうことなん
です。そうそうそうそうそう、
実体がないから、
うん、
だから存在しないのはそもそもないじゃなくて、うん、心の中にないっていうことなんですね。
そう、心の中にあるもの、うん、ね、だから清盛さんっていうのは、うん、私の心の中に存在してないってことなんです、
うん、
存在してるならね、ね、死んでもって切るんです、うん、死んで清盛さんっていうものね。だけど死んで持っていけるものがあるんです。持っていけるものは何かっていうとね、清盛さんはこういう人間だっていうイメージ、このイメージはね、その私の心の中にもともと存在していたものなんです。もろに私の幸不幸と関係しているものなんです。ね。それは存在しているんです。だからこの目の前にあるもの、目の前にあるものはあるけど、存在していないものなんです。だから諸法無我っていうことが分かってくると、この世界のものを追い求めていくとか、この世界のことを問題にしていくとか、そういうことがなくなっていくんです。
意味がないっていう。
そうそうそうそうそう。私の幸不幸と関係がないってこと。だから仏教というのは諸法無我だからね、一つ仏教の教えの一つが諸法無我だから、諸法無我が分かったならば、ね、この世の全てのものが幻のように見えてくるんです。夢のように見えてくるんです。いわゆるあってもよし、なくてもよしになるんです、ね。そしてで、この世に間違いなく存在しているものがあるってことになるんです、ね。例えば生徒が怖いっていうのは何が怖い、ね、
私の心の中にある生徒が怖いってこと。
そう、私の心の中にいる生徒が怖いんです。その生徒は誰？
自分ですよ。
そう、自分なんです。自分なんです。ね。私の幸不幸と、ね、諸法無我っていうのは、 私の見ているものは存在していない、ね、で存在しているものがあると存在しているものがある中で存在してない世界、ね、外の世界は何一つ存在してない、何一つ外の世界は、その上で存在しているものがある、その存在しているものっていうのは何か、存在しているものっていうのは私の心なんです。例えば私が清盛さんを見たとしたら、清盛さんってね、こういう人間だっていうふうに思ってる、こういう人間っていうのは清盛さんがこういう人間じゃなくてね、私がね、清盛さんのいろんな姿からね、私の心の中にあるものをイメージしてね、イメージして清盛さんってこういう人なんだっていうふうに思ってるわけなんです。だから清盛さんを見てるんじゃなくて、私の心を見てるんです。例えば清盛さんから責められたとしたら、責めてるのは誰？
私です。
そう、ね、責めてるのは、ね、この清盛さんが私を責めてるんじゃなくて、私が人を責めている姿が清盛さんを通して見えてるだけなんです、ね、例えば清盛さんの言った言葉によってね、あんな言い方はないっていうふうに僕は思ったとします。あんな言い方はないっていうふうに思ったとしたら、それは何？
自分がそんな言い方をしているってことですか？
そう、そんな言い方、言い方をしているんじゃなくて、そんなふうに見てるっていうことです。人のこと、だから自分の心が世界を見せてるんです。ね、だから、そうか、諸法無我は分かったね。そうか、ああ、そうなんだ。すべては、私、この世界っていうのは、私を見ているだけなんだっていうことが分かるってことです。私を見てる、ね、私だから、この清盛さんも私なんだっていうことです、ね、それを清盛さんだっていうふうに思ってるっていうのが我があると思ってる。いや、そうじゃないんだ、清盛さんじゃなくてね、私を見てるんだ。例えば清盛さんの言動がとても許せなくなってね、ね、もう清盛さんは講師ではないって、ね、技術上だっていうことでね、送ったとする。でも、そのあなた、技術をしているあな、ね、相手っていうのは、相手に対して技術してるわけじゃないんです。ね。それは自分なんです。自分のことに対して自絶してるんです。もう許せない、許せないのはね、相手じゃないんです、自分なんです。すべてね、この世界に見えているものは全部自分なんだ。これが諸法無我っていうことです。京子さん、どういうことですか？説明してもらいます。
うん、まあ、我々が見ているものは、うん、私は見ている通りにあると思ってますが、
いや、見ている通りにあるじゃないですか、うん、
でもそれは私ではないものが見えていると思ってますね。
どういうことです
か。今見ているものは私やないと思ってます。私やない心の外にあるんだけども、それを
だから順番に順番にいいですか、ね、処方無我って何ですか。
まず処方とは私の見ている世界、
うん、私の見ている世界、まあ、私の見ている世界っていうのは実際の世界と同じなんですか、違うんですか。
実際の世界とはあくまで私の見ている心の内側の世界です、
うん、どういうことですか。実際の世界とどこが違うんですか。
実際の世界とはズレがあると思われたらいいと思います。
ズレがあるんじゃなくて何、ズレじゃなくて
何、心の内側、まず見ている世界といっても心の内側の世界と心の外側の世界があると。
ズレがあるんじゃなくて何、ズレがあるんじゃなくて、
うん、ズレじゃなくて、うん、
世界そのものが違うってことなんです。
世界そのものが違う、
そう。だから実際の世界を私たちは見てるわけじゃない、うん、実際の世界と私の見ている世界は何が違うんですか、清水さん。うーん、何が違う。実際の世界と見ている世界と、
実際の世界はまだ存在しないんですよね。存在しないってところからスタートしてるんですね、この話は。
実際の世界は存在してる。
存在してる。
実際の世界は存在してるけど、存在してないのは私の見ている世界にあるものが存在してない。
心の内側にはないっ
ていう。そうそうそうそう。うん、だから心、私の見ているこの世界は実際の世界とは違う世界なんです。ね、実際の世界とは違う世界。何が違うかっていうと、実際の世界ってのはここに間違いなく真宗聖典が存在してる、これが実際の世界、うんね、私の見ている世界っていうのはここに真宗聖典の映像が映し出されてる、ね、映像が映し出されてる、これが、ね、私の見ている世界。私の見ている世界には真宗聖典は存在してない、映像だけなんです、ね、だから映像だけだから ね死んでいく時には持っていけない、これが私にとってどういう関係があるんですか。うん、これが処方無我っていう話なんですよね。処方無我、まあ、これが分かったとして私の人生にどういう影響が、ね、どういう影響が、ね、その起きるかっていうことです、う
ん、けどイメージいうことは、まあ、先入観じゃないですけど、
うんうん、
まあ、それが真宗聖典じゃないかもしれないけど真宗聖典だと思っているのもイメージですよね。ではなくてですか、今
そういう話じゃないです。そういう話じゃない。そう、これは実際に存在してないっていうのが処方無我ってことなんです、うん、実際には存在してないっていうのが処方無我。存在してないと何が問題なの。存在、これはね、映像であるっていうのが処方無我なんです。映像であって実際には存在してないと。これと実際に存在しているっていうのは何がどう違う？
うん。けど、幸不幸と関係ないっていうのと同じような話ですか？
うん。
幸不幸と関係ないっていうのに結局つながっていくにはそういう話ではな
くていい
ですか。
いや、それをつなげてもいいですよどういうこと。だからこれが、だから言ってみたらこれだけのことなんですよ、うん、処方無我って何、私の見ているのは存在してない、存在してないというのは幸福と関係ない、うん、幸福と関係ないっていうことはね、私の心が幸福と関係してるから、これだけの話なんです、言ってみれば。だけどそれが聞きたいわけじゃなくて、これ ね、この処方無我と私の人生とどう関係があるのかっていうことが分かったかどうかが知りたい。私の人生、これが分かったとして、ね、例えば私そうは思って言ってもね、これ聞いて、聞いてもね、いや存在してると思ってるから。
いやいや、もちろん結論としてはそこまで言ってもらいたいんですよ。あの今のでか終わりですではちょっと困る
、ね、存在してると思ってる存在してると思ってるっていうことは、うん、その存在してると思ってるこの状態ね、ね、なんでそれが存在してるとを、ね、思ってないといけないんです。なんでこれが存在してないといけないんです
か。ちょっとこの時点でわからないです
よ。なんでこのものが存在、だってね、この話を聞いてね、本当に分かったらね、もうね、膝がこうガツッとする。ね、存在してないんですかっていう風になってもおかしくないわけ。それぐらいの内容なんですよ、真理としては、ね、でも聞けばね、ああ存在してないんだ、存在してないんだって言いながら、絶対ね存在してると思ってるんです。 100% ね存在してると思ってるんです。そんなわけないよ、これが存在してないはずはないよ、ね、だからあらゆる方面から理解しないといけない、うん、そのためにはね、そのこのね、やっぱり質問した人自身がこれはどういうことかということを語っていくっていうことが大事だと思うんです。うん、ね、なんで存在してないっていうことがね、そんなに問題なんです。なんで存在してほしいんですか。
まあ、存在しないと今までやってきたことが全て無意味ということにならないんですか。
うん、うん、
なんか集めてきたもの、求めてきたもの、全て意味がない、ないものを追いかけてるみたいな感
じ
になるっていうことですよね。
うん、
まあ、死ねなくなるっていうことであれば、
うん、そうそうそう、私たちは例えばね、何かを手に入れる、ね、人生の間でね、何かを手に入れる、何かを手に入れたことによって自分の人生はこれを手に入れるためにあったんだっていうふうに思いたい。例えば家を建てると、ね、私の人生は何か、家を建てるためにあったと、ね、そうでしょ。お金をいっぱい稼ぐと、ね、何のために、俺の人生はこんなにお金を稼いだんだと、ね、それがね、どんなにお金を稼ごうがね、お金を稼がないのと一緒だよと、いうのは処方無我ってことです。
稼がなくていいんだ。え、だって
、稼がなくて、稼いでも稼がなくても存在してないっていう意味では一緒だってことです。
まあそう覚えたら逆に気が楽かもしれません。
で、気が楽っていうかね、気が楽も何も、ね、例えば諸富さんだったらね、人生がだんだん終わりに近づいてくると、はい、ね、終わりに近づく、これで終わりたくないと。こんなので俺の人生終わりたくない、
はい、
思ったわけでしょ、
はい、
間違いのない何かを手に入れたいと、
まあ、このままで終われない、
このままで終われない、はい、このままで終われない、だから間違いのない何かをが欲しいわけです。
間違いのないものは何かを片っ端からやって間違いがないか間違いがないかやって、うん、間違えたらあげる、なんか、
いや、間違いのないものを手に入れたい、
手に入
れたい、手に入れたい、
手に入れ
たい、でもそれはない、
でもそれが欲しいし仏教である気がするし永遠の
永遠のガだね。
永遠のガは無我のような気がするちょっとわかんないですけど、まあ、どこまで行ってもガなのかもしれませんが。
な人生、あとはね、どれだけ生きられるかわからないと、うん、そのこれで終わりたくない一肌ね、咲かせようと。
なんか感じたいというか、
これが自分だと、うん、ね、こういうふうに思いたいと。
は絶対思ってますね。
うん、でも存在してない。
存在してないっていうのは、自分はそう思いたいんだけど、それは思っているものがない。
ええ、私が見ている世界っていうのは、はい、私が見ている世界には、ね、これは全て映像として映ってるだけってこと。うん、映像として。実際は、ね、私の世界っていうのは全部心のスクリーンがあって、ね、映画館のようにスクリーンがあって、そのスクリーンに映し出されているだけってこと。
それは理解というか頭では分かっていて、
うん、
でもそれが そうなんだと、
うん、
それ以上でも以下でもそのピンときていない、
うん、
なんていうか、まあ、例えばテレビを見ていたら、うん、一日でもずっと見ていて、うん、なんか気が紛れるというか、でずっと、まあ、時間の無駄をしてきた気がするんですけど、
うん、
なんでしょう、まあ、そう見ている間は別に今楽しんだりしてて、
うん、
あまり何とも思わない。ただまあ、
そう、これで人生が終わってしまう、肉体が滅んでしまうとなると、間違いのない何かが欲しいっていうふうに思うってことです。
仮にテレビだとすると、あ、違う、今だったら、あ、時間の無駄だなと思っちゃうところもあるんですけれど、人生がテレビだとすると、それが本当にその当て時間になるのか、
うん、
自分が手にしているものなのかは、ちょっと、
うん、
ひょっとしたらそれって書く 虚像とか、
映像に過ぎない、映像に過ぎないっていうことは、はい、死んでいくときには全て消えてしまうってことです。全て消えてしまうってことは、初めから存在してなかったってことです。
心の中で、
そうそうそう、
存在してるからこそ求めていたんですね、
うん、存在してると思ってるからこそ求めた、
はい、
手に入れようとした。
それが前提が崩れるってことは理解できてないですね。
ね、はい、分かりやすく言えば、ほら、この目の前にほらあるよ、あるよ、存在してるよ、
幻みたいな、
幻をつかもうとしてるっていう、うん、私の人生の大前提自体が崩れていくわけ、うん、処方無我っていうことが分かったとしたら、だから私たちは処方無我なんて分かってない、分かってないからこそ自分の人生ね、自分の人生のね、生きた証と言えるものが何か手に入ると思ってるわけ。
手に入るを求めてると言っても、それはもないものを求めてるんですよね。
そう、
うん、いや、ほんでこの処方無我の話、まあ、聞いてて思ったのは、結局なんていうのか、ないものを追いかけてるっていうことは、じゃあ初めから追い求めなきゃいいじゃないっていう話が出てくるという
気がする。初めからね、うん、追い求めなければいいじゃんっていうふうになったらね、う
ん、じゃあ何も求めなくてもいいんだよねって話には多分ならへんと思うんですけども、
いや、初めから追い求めなければいいってなるとね、私がこの世に生まれて死ぬまでね、何にもこう意味のないことをして生きていくしかなくなっちゃうんです、ね、例えば諸富さんだったら、なんとなく生きてきたと、残り人生が分かってきたといやもうこれではいけないこれではいけないって言って思ったことは、 がをつかむことなんですよ。がをつかむ。
はい、はい。がしか見えない。がしかわかんない。
ね。これが、いや、無我なんだと言われたらね、何をつかめばいいんですか。何をつかめばいいの。
そういう話ですよね。
うん。
だから、理想の側は虚像なんであれば、まあ、自己は自己は、自分を知るっていうふうに思っちゃいますが、
うん、
それもよくわかんないし。だから、自分の価値を感じるっていうためにも、いろいろ掴んじゃってて、まさに我に縛られている。
うん、
どうあがいてもその夢から覚めない感じがします。
で、この話を聞いてて結論をじゃあどこをどういうふうに思ったらいいのかっていうのがあの話は分かったんですけど、結論はじゃあどういうふうに理解したらいい
のか、どういうふうに理解したらいい、どういうふうに理解したらいいかっていうと、どういうふうに理解したらいいかっていうとね、私っていうものをずっとね、私は死んじゃうけど、ね、私は死んじゃうけど、私の生きた証をこの世に残していきたいと、こういうふうに生きてたわけ。ね、私は死んじゃうけど、私が生きた証をこの世に残したいと。ね、問題になってるのは、この世界のことなんです。わかりますかね？この世界。この世界に私が生きた証を残したいと。例えば東京タワーを建てると。そうすると私は死んでも東京タワーを建てたっていうことが残るじゃないですか。
まあ物としても残る。
そうそうそう。スカイツリーを作ったと。そうすると私が死んでもスカイツリーが残る。
その死んだ後に残るとかいうより、生きてる間楽しめたらいいとか時間できたらいいぐらいしか、そんなに野望があると思っている
。いや、生きた時にっていうのは、生きた時に何か生きた証を手に入れることが目的になっている
。はいはい。
手に入れたならば、死んでもその生きた証が残るから
自然と
残るから、その残ったものを通して、私は死んだけどこれが残ってるから、私はまだね、残り続け、私は確かに生きたっていうふうに言えるっていうこと。
まあ、そのとこまで想像がついてないかもしれませんが、まあ、そういうことなんですね。
うん、そうそうそうそう。ね、だから私が主体になってないんです。わかります？ね、私が主体ってことはどういうことだ。この世界から私が離れていくわけ。この私はこの世界が死んで終わったとしたら、どこへ行くの？と。この私がどこへ行くの？っていうことが問題になってないんです。
まあ、そうですね。その実際に存在している世界に物を置いたとしても、じゃあ自分はどうなっちゃうの？っていう。
そうそうそう。だから、いわゆるこの世界が問題になってるわけ。がっていうのは、この世界に何かを生きた証を残したら、私は消えてなくなったとしても、私が生きた証が残るからいいっていう、こういう発想なんです。ね。でも、実際はどんなに生きた証を残したとしても、私は死んだらこの世界から離れるわけ。この私は、ね。死んだらどうなってしまうの？この私っていうものの、ね、そのがっていうのはね、人の中で自分がどう見てもらってるかっていうものががだから、 だから人のいる環境の中に私がいるわけ。でも実際はね、私っていうのはね、私っていうのはこう死んだらね、こう私っていうのはこっからこういなくなる。これが現実世界だとしたらね、うん、私っていうのは現実世界からこう出ていくわけです。出ていく。ね、この出ていくときに、この世界で手に入れたものは全部置いて、ね、で出ていくわけです。ね、ということは、この世界にあるものはね、この世界にあるものはね、もともと存在していないっていうことになる。じゃあ私というのはこの世界にやってきて、この世界ね、そこからやってきて、この世界から去っていって、じゃあどうなっちゃうのか、それの方が大事じゃないですかっていう話をしてる。
そういうふうに結論を持っていくと分かりますけど、そこまで来たらようやく、結論を出る、
ね、それはこの世界の話じゃなくて、この世界、現実世界の話じゃなくて、私の世界ね、
私のその揶揄詞の意味ですね。
そうそう、私の世界は何によって決まっているのかっていうことが大事になってくる。この私の世界っていうのは私の心によって決まってるってこと。だからこの現実世界を問題にしていた私ね、この現実世界を問題にしていた私が仏教を聞いていくと、あ、現実世界はたくさんあるね、章の中の一つでしかないってこと。それを貫いている魂こそ大事な問題なんだっていうことが分かってくる。その幸不幸っていうのは何で決まるか、私の心が決める。
極端なのは、それが丸になってますよ。それが丸なのか四角なのか星なのかは、それは自分で決めてるっていうことなんです、
ね。はい。
だからもうザクッといっちゃうと。
うん、そうそうそう。だからそのこの世界に来て流れていくこの私がどうしたら幸せになれるかっていうことが何よりも大事じゃないか。ね、これが諸法無我を知るっていうことなんですね。分かっていただけますか。はい。